皆様こんにちは。今日はお越しいただきありがとうございます。ポエムの長住です。私の方からは町の話をさせていただきたいと思います。コミュニティとか、ネイバーフードとか、自治体といったところの話になります。まずリードの普及ですけれども、これ今日何回もご覧になっているかと思うんですけれども、登録件数9万件超えてまして、認証件数も3万件になっています。世界165カ国で使われておりまして、世界の有料企業のほとんどが使っているというふうになっています。で、戸建てとか低層住宅を含めるともっと数が増えます。これが日本の今、認証取得しているプロジェクトです。100件を超えてきております。で、いろんなリードには仕組みがありまして、まずは一番左のこちらの新築から始まっておりまして、建物1棟の設計施工を評価する新築版から始まっています。その隣がテナントエリアを評価するもの、こちらが既存ビルを評価するもの、こちらが、複数のビルを含む外部を評価するもの、そしてこちらが、低層住宅と一戸建ての住宅を評価するもの。で、一番新しいこのアークというのが、今朝スコープさんの方にも紹介ありましたが、今すごく完全に既存建物や外部を、簡易にアンダで、レジバンできるツールとして、非常に注目を集めてきております。あと健康に関するウェルとか、ランドスケープに関するサステナブルサイトとか、いろんなものが出てきております。すべて GBCI がこちら認証システムを第三者認証しております。で、まず新築の建物と、その他の建物と離島以上を含む、エリアで、そこにオープンスペースとか外区とかも含めて、こういったエリアを外区というふうに言うのでありまして、その外区の認証としてはリードの LD というのがあります。で、リードの LD というのは、新規の開発に対して認証するシステムとして作られておりまして、新築の延べ床面積が全体の延べ床面積の半分以上を占めるというのが一つの目安になっています。適用までの目安になっています。で、建物が1棟以上あることというのと、1棟以上の建物でリードの認証を取ることというのが、必須になっていまして、だいたい最大の適用範囲の目安は、1.6 キロ四方、徒歩15分圏内の、エリアに適用するものとして作られています。で、これが既存の外部に適用できるシステムとして一番新しくできているのが Feed for Cities and Communities というものになっています。で、これは既存の外部に適用する基準を、自治体の範囲にも適用できるように作られています。で、先ほどの、ARC で、これもデータを管理して評価いたします。で、新築の新規の開発に対する認証する LD のコンセプトとしましては、ここに書いてあるように歩いて楽しいこと、自転車に乗りやすいこと、それからコミュニティスペースがたくさんあること、ファーマーズマーケットのようなコミュニティを活性化させる仕組みが入っていること、それから自然を保全していること、そして外部内の建物を合わせてグリーンビルにすることというのが要件になっています。ND は、設計の指針ですので、このように60項目弱の非常に細かい基準が制定されておりまして、これに従って、外部の設計をやっていくというのが、ためのツールになっています。で、すごくよくできているシステムなんですが、とても複雑ですし、その認証するのに時間とか手間がたくさんかかるというシステムになっております。で、今申し上げましたように、この LD というのを開発に対して評価するもので、一旦外部ができてしまった後には、こちらの、コミュニティーズというところに移行して、運用段階の評価をしていくことができます。で、こっちの Lead for Communities は、Lead の LD の認証を取っていなくても、一定の範囲を決めて、開設するツールとして使っていくことができます。 で、こちらの、ビルフォーシティザーのインディーズの評価指標としましては、ここにある5カテゴリーの14指標で評価していきます。ものすごくシンプルにできます。さっきの、60項目に比べて、非常にシンプルに見えると思います。で、午前中の基調講演にもありましたけど、ここに使用図換算で、エネルギーを評価していくというふうになってまして、スウェーデンのようなリニューブルエナジーの発展していくに、まあ、ここが非常に高いというのは、午前中の話にもあったところです。で、あと、まあ、水とか廃棄物、交通なんかは、一般的な環境負荷を低減するような指標としては、なじみがあると思うんですけども、人というところの評価項目で、教育公平性、繁栄度、健康と安全という4項目出てきています。で、これらはほとんど今までのリードの指標には出てきていない社会的な、もの、例えば教育レベルがどうだとか、高卒の方の割合がどのくらいあるかとか、あとは収入ですとか、格差を示す人件数、それから、すみません、こちら家賃でした。エリアの家賃があまりにも高いというのは、ここの評価が下がるという方向に働きます。で、失業率とか、あとは、ね、空気の質ですね、二酸化炭素濃度が高いとか、VOC レベルが高いとか、そういったことを評価していきます。それと大気汚染発令、それと凶悪犯罪というので評価していきます。で、これはこちらのアークのプラットフォームで、得点をつけまして、認証を取ることもできますし、取らないでモニタリングのツールとして使うということもできます。で、認証を取る場合には、他のリードと同じように点数が入らないので、40点以上で認証が取れるという仕組みになっています。で、現在のところ世界で、もう認証取得済みのプロジェクトというのが3つあります。全部アメリカの都市です。で、今、認証を、取得しようとして動いている、登録して動いているプロジェクトはこちらに書いてある、韓国とイタリアと、あとこちらアメリカの、一概区のプロジェクトになります。で、これ以外にデータインプットしてモニタリングしている自治体とかコミュニティが、午前中のスコットさんの話だと70みたいな、74という話でしたけれども、どういうという状況になっています。ただですね、ちょっとまだ始まったばかりのシステムで、この事例をいくつかご紹介しようと思っていろいろ調べたんですが、ウェブで見つかるものというのは、このサボナという先ほどの認証を目指して登録をしてしたところというプロジェクトが、登録しました。ヨーロッパで初めて登録しましたっていうふうにニュースを出してますが、こういったぐらいの情報しか入手できない状態になっています。それで、ちょっとリードのシティ&コミュニティを実際に使った事例とは違うんですけれども、同じようなこうリアルタイムでデータを把握している、プロジェクトの事例をいくつかご紹介したいと思います。で、こちらは自治体レベルの取り組みです。で、データを把握されて、それを実際にこう改善するのに役立てているということです。KPI としましては、SDGs にある、その他のいろんな方法が出てきてまして、まあ、貧困ですとか、教育ですとか、ビデオのシティで評価しているものも中に入ってきております。で、こういったリアルタイム評価をしている自治体としては、ロンドン、バリ、ニューヨーク、シカゴ、ここに書いてあるような、こういったところがすでにも取り組まれているというふうになっています。で、この中で過小評価されているインフラの更新計画とか貧困という問題については、皆さん過小評価しているというふうに、このサイエンスというレポートの中で、言っています。で、外部レベルの事例についても一つご紹介したいんですけれども、こちらはボストン、マサチューセッツ州ボストンの事例で、外部においても健康というのが一つの切り口になってまして、こちらの外部では健康格差を解消するというのをゴールにしていて、いろんな取り組みもされています。 これ分かりますけども、ちょっと何キロかしか離れてないエリアで、寿命がこちらが 91.9 歳、こちらが 58.9 歳という非常にこう格差が生まれてきてしまっているということ、それからこちらに示しているのは同じこの地域なんですが、成人の喘息率がものすごく高くなっているという、こういったすでに分析結果が出てまして、この6ステージというところで、市が対策を講じていくことによって、このエリアを良くしていくという取り組みをしています。で、こちらのエリアです。で、こういったいくつかのプロジェクトを、この広いエリアの中で走らせることによって、エリアの改善をしています。例えばこういったものなんですけれども、これ低層の住宅で、60戸の住宅を建てるうち32戸はアフォーダブルハウスを、設置するというプロジェクトです。それから1階には生鮮食品店を入れて、これは非常に健康に良い手頃な価格で買える、スーパーを下に入れていくというのと、あと公共交通に近接しているタイプですので、公共交通を利用しやすいように整えていくということと、あと職業訓練を入れていくというのを、このプロジェクトの中で行っています。で、アフォーダビリティに関しては、先ほど上さんの方からも少しお話がありましたけれども、アフォーダブルというのは家賃が所得の3割以下で賄えるというのが、一応アフォーダブルの定義になっています。今すごくアフォーダブルハウスに対しては、世界的に、難しい状態になってまして、この MSCI の出しているレポートで、書いてあるんですけども、中間層、都市に住む中間層3億人のうち、家賃が可処分所得の 40% 以上かかっている人の割合が、もう現状で 85% に達しているというレポートがあります。で特に貧困地域のにおいては、家賃の割合が高いということは、経済的に困難な状態を引き起こすというだけじゃなくて、そこからメンタルヘルスとか慢性疾患に対して悪影響を及ぼすというふうに言われています。で、ボストンでの取り組みは、健康を軸にした改善の考え方なんですけれども、まず社会的な格差があると、それは教育機会への格差につながって、そこから、物理的環境、居住環境ですとか、有害物質に触れる機会が多くなったり、経済就業状態が増したり、社会環境、サービス環境が悪化するという悪循環に陥ってしまって、そこから、リスクの高い行動が増えて病気が、つながって死亡する率が高まるということで、それをこの真ん中のところに対策を入れることによって、例えば先ほど の事例でありましたアフォーダブルハウスとか、生鮮食品店とか、こういった対策をここに入れることによって、これをこちら側に戻していくというような取り組みをするというのが基本的な考え方です。で、これを推進する金融の仕組みもありまして、ここに投資をしていくという人がいます。でその年の時の考え方としては、この公共交通に立脚した、開発に投資をしていくというのと、あと職業機会とか、住宅を提供することによって、この性のサイクルをぐるぐる回していって、最終的に健康なコミュニティを作っていくというところに投資をするという趣旨で、こちらのヘルシーネバーフットイクイティファンドというところが先ほどのプロジェクトにも投資をしています。で、その投資をしたことによるインパクトというのをきちんと測ってまして、でここに出ている、12の指標で外部の、アウトカムがどの役割で出ているかというのを、評価をしながらプロジェクトを進めているということです。で、この指標は先ほどのリードのリフォーシティコミュニティに通じるところがあると思いまして、考え方として同じような形で、作られているというふうに考えております。で実際にリードフォーシティコミュニティどういうふうに使うかというと、例えば自治体レベルで、KPI を ビードフォーコミュニティスタンスシティで基づいて設定して、そこからあの、まあ、対策をしていた方がいいエリア、どのようなところを目標にして対策をしていくかということを、決めまして、そしてそれをライフレベルに戻していく時にも、またリードフォーシティアのメニューを使っていくというのが有効ではないかと思います。であの非常にシンプルな指標なので、このあのそれぞれ のコミュニティに属する人々がみんなこの指標をおそらく共有して、ゴールを一つ定めて同じ方向に進んでいくということが可能になるというふうに考えております。でそれをまたあの別の地域に横展開して、でまたそれを、自治体の方に成果として、戻してまたそれをまた回していくというふうなことができると思います。でまたあのコミュニティの側単独で自治体まあ、あの関係なくてコミュニティの側単独で取り組むこともできますので、あの例えば町内会とかそういったところで、こういうものを取り組むっていう事例もアメリカの方では出てきております。はい、でまとめますと、こういった性能評価指針を利用することで、あのたくさんの関係者の方々が、業界サイトで全体サイト全体最適を求めることができるとツールになっていると思います。進捗がこう測って、都市との比較ができて、モニタリングするというような評価がします。で、まあ、CO2 下げるという方法もありますので、そうするとあのエネルギー料金が下がりますので、そこに財源を求めてそれをまた別の方向に使っていくということも考えられると思います。で最終的にはクオリティオブライフを高めることを推進するツールになるというふうに考えています。であのリードが掲げるゴールとしまして、このあの市場変化、マーケットトランスフォーメーションというのを推進していくというのを一つのゴールに掲げております。であのもちろん環境負荷を下げるということに加えて、社会的な面についても、取り組んでいこうと、そこもあのゴールの一つに据えています。で建物単体ではなかなかそこのゴールは達成できない、くせも、あの外区まで視野に、外区や都市まで視野に入れればそこまで達成できるというふうに考えられます。で目標を立てて、成果進捗を計測する、自治体のコミュニティを持続的に改善する、街エリアを経営する仕組みという役割を果たせるだろう。今あの都市はどんどんどんどん過密化してきていまして、2050年までにはあの世界の人口の 70% が200都市を選択して住むというふうに言われています。であの今までも聞いたこともないような無数の都市が建てる状況に出現してくるというのと、既存のメガシティはどんどんどんどん増加、人口が増加する傾向が変わらないというふうに言われています。でこういった状況下で、これはちょっと一つの、面白い事例だと思うんですけれども、あのアマゾンの、本社がシアトルにありますが、第二本社を、RFP を行って自治体を募集しているんですね。あの第二本社をどこに作るかというので自治体に対してコンペをしているというのがあります。あのちょっと前にすごく話題になったんですけれども、でその時 の考え方として5万人が雇用されるということで、まあ、町が一つできてしまうぐらいの規模なわけなんですけれども、その人たちが何を求めるかというと、住みたいと思う場所を募集します。で その住みたいと思う要素としては何かというと、多様性、公共交通、クオリティオブライフ、いろんなレストランとか日用品のお店とか多様度が存在すること、しかもそれが徒歩20分圏内、徒歩20分圏内がすごく大事というのを読み取れると。で車を持たないで CO2 排出が少なくて空気質が良好でオープンスペースになれがというのを、この自治体に対する RFP の要項にしているというのがすごく、興味深いなと思っています。 このようにやっぱりその長期的に価値を発現していくためには、長期的に見て企業に選ばれる、生活者に選ばれる、次の世代で住みたいと思う街を実現していくというのが、まずは大前提なのではないかというふうに思います。で、リードのサステナブル認証は、まずは最新鋭のオフィスビルの、新築の設計施工の評価から始まったんですけれども、それが継続的なモニタリングと改善、既存ビルの改善の方向、それからビル単体でなくて、外部とか都市の方向に今、もう今スケールを広げてきておりますし、一つではなくて複数、いかにたくさんやるかという方向に進んできています。それから環境だけでなくて、ウェルネスとかソーシャルの方向にも、評価をどんどん広げてきております。そして、ワークからライフというところももう一つの動きかと思います。で、それは、こちらの SDGs とも直結する部分でして、誰一人置き去りにしないというところの考え方と、あとそのリードのゴールを共有できるようなところに来たのかなというふうに思います。で、これは USGBC の CEO の林さんという方が一番最初のインタビューでおっしゃってるんですけども、環境でなくてもグリーンビルは人のためのものでなっています。クオリティライフ・オブ・ライフを向上させて、社会をサステナブルかつ公平なものにしてこそ、真の豊かさが実現できるというふうにおっしゃっています。我々も、リードのコンサルタント10年以上やってるんですけども、最初はそのすごく新しくて、建物2畳取られるような、その最新鋭のオフィスビルは、あんまり自分たちとは関係ない世界の話というような印象があったんですけども、ここに来て、その既存のゴミとか都市を扱えるようなシステムが出てきて、やっとなんかこう我々の生活の身近なところにリードが、来たなということを感じております。はい、私から以上です。